須田さん。
はい。
どうも、私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、おはようございます。
おはようございます。もう眠い。
朝早いですからね。
うん。
忙しくてちょっとこの時間しか取れなくてすいません。忙しいんですよ。めちゃくちゃ忙しいんです。
ああ、なんか、あれですよね、行っちゃいけなかったら、もうここカットしてもらっていいんですけど、
はあ、
なんか、海外行ってましたよね。
インドネシア行ってました。
うん、インドネシアね。
はい。
なんかさ、ちょっと聞いていい？
はい。
僕、ツイッターを、会長のツイッター見てたら。
あったツイッターで言ってることはもちろん言っていいよ。
そうだよね。
うん。
ジョグジャカルタっていうとこ行ってたよね。
はい。はい、はい。
ジョグジャ。
うん。ジョグジャ。
あれ、うん。実在するのとこって。
ジョグジャカルタが架空の、何国かなんかだと思ってたってこと？
うん。今の今まで本当にそう思ってた。いや、だから、
と思ってれば国じゃないし。国じゃねえし。
都市ね。都市。
都市です。
うん。いや、だから会長のツイートを見たときに、うんうん、むしろあったんだっていうよりも、え、なんでこの架空の都市を共有してんのって思う。
共有で、ああ、そっか、ファンタジー小説とかに出てくるもののはずなのに、俺がそこにいてて、なんかわけのわかんない、変な子供のおもちゃの列車がピーピーって走ってる。
そうそう、そのツイート見たのかな。もう、やってるのはさ、ほら、パテオですよ。
水着の上に着るやつ。
違う。パテオ。
パレオ。パレオじゃなくてパテオ。
パテオっていうドラマ知らない？
知らないな。
ビバン見てない？
ビバントのこと？
あ、そうそうそうそう。
ビバントのことは見てないよ。
ビバンの先駆けで昔、はい、加瀬大衆が主演で、和製インディージョーンズっていう。
ちょっと待って、会話を先走りすぎなんで、
うん。
ぐっと戻すと、ジョグジャカルタっていうのは、ちゃんと、これラジオなんで聞いてる人がいるんでね。ジョグジャカルタっていうのは、はい、インドネシアの都市です。まあ、京都みたいなところです。昔王宮があったところで、ジャワ島の昔の王宮があったところ。
うん。
うん。です。で、ジャワ島っていうのはジャカルタとかがあるね、インドネシアで一番有名な島ね。うんうん、ただインドネシアは1万数千個島があるので、
はいはいはい、
だからインドネシアの昔の首都って言い方は違うね、
うん。
インドネシアの昔の首都ではない。その頃はジャワ島とね、うん、他のスマトラとかスラウェシとかは違う国みたいなもんだから。
うん。
うん、
で、ありがとう。
ただインドネシアっていうのは戦後に生まれた国なので、
はい、
もともとインドネシアっていう概念自体がそんなに古くないので、
あの
1万個ぐらいの島をまとめて一つの国家だっていうふうになる考え方はそんなに古い考えではないので、
うんう
ん、で実際になったのはもう戦後ですから、国になったのは。
いやだからね、
その中のジョグジャカルタ
がそのパテオっていうドラマに、はい、うん、出てきてたの
よ。いや、そうそう、そうやって一つずつ説明してくんない？
で、うん、僕、ほんとさ、はい、パテオって、今やってるビバンの先駆けみたいな感じの。
で、そこもわかんないんだけど、ビバンとの先駆けってが、
うん、
和製インディ・ジョーンズ。
そう。
ってことは、あれはインディ・ジョーンズみたいなドラマなの？ビバンとって。
ビバンとはちょっとやっぱスケールとかは、インディ・ジョーンズっていうか、ちょっとこう、世界規模の話みたいな。
あ、それはなんとなく分かってるんですけど、なんか、
うん、
東、なんかアジア、中央アジアみたいなところいるわけでしょ。モンゴルみたいなところいるわけでしょ。モンゴルみたいなところ行ったらインディージョーンズっぽいの、なんかおかしくない？
で、スケール的にちょっと近いんですよ。そのパテオの方はやっぱりそういうマレーシアとかそういうさとこで、加瀬大衆がインディージョーンズみたいな。
マレーシアとジョグジャカルタだったら、うん、割と近いよ。飛行機1時間半ぐらいだよ。
だから、いや、それでジョグジャカルタがよく出てきて、加瀬大衆が、ジョグジャ、ジョグジャって言ってたの。
あ、そういう略っすよね。あれって日本人だけなのかな？ジョグジャ、ジョグジャって言うよね。なんか、
ジョグジャにパテオがある、みたいな。
パテオを探してんの？その布みたいなもの。
いや、
ビキニの下の
2幕。宝石みたいな。 なんですよ。
で、ってことは、それは、なんか、インディ・ジョーンズ魔界の迷宮みたいなイメージなの？
魔宮の伝説みたいなイメージ。
魔宮の伝説ね。
うん、はい。あのね、ちゃんとトロッコで戦うシーンも確かあった。
おー、丸い石とか転がってきたりする。
それも、でもね、なんかパクリでそういうシーンあったんですよ。で、僕当時そのドラマがすごい好きで、で、しかもよく最近さ、ドラマやった後に映画化するじゃないですか。はい、ザ・ムービーみたいな。
はいはい。
まさにあれ先駆けでもあったのね。
パレオ・ザ・ムービーが
あったの。パテオが12話だかなんだかドラマでやった後に、はい、続きは劇場だったんですよ。
フジテレビ？
フジ、もちろん。
まあもちろんそうだよね。CX?CX
CX なんですね。
はい。ちょっとテレビよく出てるんで、つい。業界用語が出てしまって、はい、すみません。
当時あのさ、もう誰も愛せないとか、はい、ああいう俗にジェットコースタードラマっていうのが流行った時期だった。
もうだ、そうだ、あれ、もう誰も愛さないってそんなジェットコースタードラマだったんだ。
あれもジェットコースタードラマの先駆けですよ、それこそ。
先駆けが多いけど、なんかそのタイトルだけ見るとしんみりしたラブストーリーっぽいけど。
全然もう、1話の中で5年経ったりとかするからね。もう展開が早すぎて。
ジェットコースターってそういうこと？
あ、でもそうなんですよ。あの、はい、展開が早すぎて1話逃すと見、ね、もうわからないよっていうドラマのことをジェットコースタードラマ
って。でもわざとそれで見逃しがないように。
そういうこと。そうそう。
TVer や Unext がある今とはね、時代が違いますね。
そう。で、それの決定版としてパテオがあったんですよ。
あ、じゃあパテオもやっぱり1話見逃すとわかんないんだ。
わかんないけど、この、結局大爆死したんだよね。多分俺しか見てなかったと思うんだけど。
はい。日本中で、でも贅沢ですね。王様みたいじゃん。菅津さんしか見てなかった、ね。
劇場版初日駆け込んでいったら、
はい、
当時って映画館比較的混んでたと思うんだけど。
今よりもね。
ガラッガラでしたね。
ああ。まあ朝一ってこともあったかもしれないけど。
赤いパンフレットを買って帰りましたよね。
あ、それで加瀬大衆がその後、偽加瀬大衆とか出てきたらいろいろ問題になったのかな。
新加瀬大衆ね。
うん。新加瀬。
自分で偽加瀬大衆とは言わないと思うんだけど。
そうね。あの、うん、子供のアニメの悪役みたいな感じで。俺が偽加瀬大衆だって。
うん、いや、だから、そのね、はい、もうぐっと戻すとさ、
はい、
ヨグジャカルタ、パテオのドラマの中の架空のところじゃなかったんだ。
あ、その、ビバントもそうなんでしょ。架空の中央アジアのモンゴルの隣の国みたいな。
そう、うん。
大人気だから、ラジオ聞いてると大体わかるんだ。ラジオ聞いてるとみんなビバントの話するから。
昨日もなんかあの、花輪の人が言ってたよね。
花輪の人っていうのは、信行の人ですか？信行の花輪の方。
なんだっけ、あの、花輪、あの、ヤホーとかっていう人。
だから信行の花輪の方でしょ。信行の土屋の方じゃなくて花輪の方ね。
はい、その人とかのラジオでも昨日特集してたよね。
特集までしてんだ。
うん。
だってあれって、有楽町の方じゃなかったっけ？赤坂の方のラジオじゃないじゃん。あ、赤坂の方のラジオもやってるから、ね、赤坂の方のラジオでか。
昨日、坂井雅人さん。
あ、ごめんなさい、あの、業界っぽい言い方しちゃって、あの、TBS と日本放送って言いたかったんです。
はい。はい、まあでもね、ビバンもね、あともうちょっとで終わるんで、
はい、
10話までらしいんで、まあ。
まあ、どうせ劇場があるんでしょ？
まあ、絶対あるよね。
で昨日坂井雅人はどうしたんですか？
いや昨日が坂井雅人さんがゲストにラジオに出てたからじゃない？
ああ、でも完全に番宣ってことだね。
そう、うん、
なるほどね。
すいません、なんかあのジョグジャからそんな話にジョグジャからなってしまって、
あのだけどジョグジャカルタってめっちゃ大都会だからね、
あの多分ね、
魔界の迷宮みたいなイメージで言ってますけど、うん、あれってどっちかというとカンボジアのさ、アンコールワットとかさ、
はいはい。
まあどうなんだ、あれってアマゾンなのか、南米なのかな、イメージとしては。
あ、でもね、パテオでも、ちょっとそういうなんか、おしゃれなリゾート感も出してた気がする。
あ、リゾートじゃないです。
リゾートではない
んだ。あの、南の海泳げないんで。
仙道明穂がなんか、トマトかなんか食ってたイメージありますね。
水着で。
水着ではなかったと思うけど。
もともとでもグラビアの人だよね。
そう。あの、結構ね、そのジェットコースタードラマによく出てたんですよ、当時。
ババア明穂さんがね。本名、ババアキホが。
ああ、そうなんだ。
仙道明穂いたな。 あれ、今どうしてんだろうね。一時期。ボキャブラとかも出てたよね。
うん。
クイズ商売とかか。
商売、懐かしいね。ねもう、うん、老人会みたいな話になってるな。
あの時はなーって。老人ホームの会話になってますけど。
はい、パテオ、はい、DVD 化希望です、ほんとね。ビデオしかで。
FOD とかやってないんですか。
ああ、だからさ、そう、たまに FOD とかで、DVD 化されてない作品が放送されるパターンあるんですよ、ねうん。あの、野島伸二のリップスティックとかはこの前それでやってたんですよ。
うん、
ビデオしか出てないのに、
うん。
わざわざ加入しましたもんね、だからね。
お高いんでしょ？
もうやめた。でも初月無料かなんかの時にやめたのかな。
実は怪談クラブも見れるんじゃないですか？私の出ている、実は怪談クラブ。
あ、それも、そうなんだ。
フジテレビ CS1 でやってる。
ああ。なんか、コンテンツがさ、
うん、
なんか、全部網羅してほしいよね、一つので、ね。
俺はよく言ってるけど、だからその FOD とかテラサとかそういうね、民放各局で持ってるけど、うん、そこはもう統合した方がいいんじゃないの？で、過去のドラマとか、全局見れたら、ちょっとネットフリックス、アマゾンプライムに対抗できるんじゃないんですかって。
いや、ほんとそう、ほんとそう、
うん。
俺たちの J リーグとかまた見たいもんね。
だからね、でも、やっぱ内需になっちゃうんだよな、ね。こういう菅津さんみたいな人以外にアピールすんのかな。まあ、東南アジア、アジア圏だったら見たいっていう人いるか。
あ、そうだね。そういうのもあるかな。
世界にアピールできるのかな、映画。ワンピースみたいな。映画じゃないか、実写版ワンピースみたいな。
あれは、相当面白いらしいじゃない。
そうなんだ。
うん。めちゃめちゃ評判いいみたい。
見てみれば？菅さん、ドラマ好きでしょ。
この前、モデルさんの人にも勧められたんだけど、うん、あんまいいやって言ったら、
うん、
って言われました。
漫画はもちろん読んでるんですよね。
だから、あの、ホッピーみたいなやつなんだっけ？トッパー。
チョッパー。
トナカイ。チョッピー？
チョッパー。
そう。そいつが、良かれと思って毒キノコを食べさせて、
うん、
なんか死んじゃうなりなんなりした時の話でやめました。
嫌だと思って？
いや、なんか、いい話だなと思って。
やめたんだ。
うん。
そこまで一巻から読んでるってことね。
一巻から確かそこまでは読んだ。
ああ
うん、
じゃあもうでも、そこまでいかないでしょ、実写版って。
あ、わかんない。あ、でもそのチョッパーはいないよね、実写にね。
あ、そういえばそうだ。じゃ あ
れ。でもなんか、ピエロみたいな人いる？
バギー。
あ、それは出てるみたいで。
かなり最初の方に出てくるじゃん。
あ、そう。
今でも出てくるらしいけど。
まあ、機会があれば。
いや、本当に無理だな。コンテンツ YouTuber になれないね。何この会話。全部。打って響かない。
ね、本当あの、大島康之さんみたいになれないよね。
ね。
あの、
考察できないよ。
そう、考察系 YouTuber みたいになれないよね、本当ね。はい。
だから、ワンピース、真っ剣佑なんでしょ？真っ剣佑が出てんでしょ？
ああ、そうなんだ。
うん。
うん。
あの、ゾロだったっけ？
ゾロ。
三本刀持ってるやつで。
うん。
っていうことは、千葉真一が、なんか、あの、海軍とか悪い、もっとなんか悪いっていうか敵のボスで出てくるっていうのはもう、これは確実なので。
え、今考察してんのそれ。
青島くんの真似をしてる。
そう、あの、あとなんか田中邦衛みたいなやついるじゃん。
はい。あの、はい。黄色いやつね。黄色い、光の能力のやつね。
これも、このまま田中邦衛さん、読んでみ
たろう。え、死んでんじゃなかったっけ？
あのね、まだね、ご存命ですよ、確か。
あ、でも実は死んでるので、っていうので、あの、どんでん返しとして。あ、実は。だって、ね、あの、田中邦衛と、松田優作と、 あいつじゃん。
大島康幸さん、そんな、
あれ、ほら、仁義なき戦い。ごめんなさい、まずそこから思い出せなかったんだけど、仁義なき戦いの、あれ、菅原文太か。あれ、
はい、はい。
菅原文太だよね。だよね、菅原文太と松田優作と田中邦衛のその3人がなんか、敵のなんか一番強い奴らの3人じゃん。
ああ、そうなんだ。全然そこ知らなくて。
で、菅原文太死んでるよね。
亡くなってますよ。はい。
田中邦衛も実は今死んでて。
やめなさい。
で、実は松田優作が、あ、生きてるって。あって思ったら、竜兵くんなんだよね。それが。男たちのバンカ2だよね。
はい。
トニーが、ワンで死ぬじゃん。
あった
で、はいはいはい、あ、生きて、トニーだ、トニーが生きてると思ったら、双子の弟だったっていう。
一番やっちゃダメなパターン
だ、ね、いやいや、でもいいんです。それはいい。香港映画はやっていい、それは。そのパターンじゃない、うん、っていうのが、まだ誰もね、この考察はしてないと思うんですけど。
ね、はい、大島さんそんなこと言わないと思うんだけど、結構よく僕最近聞いてるんですよ。
考察された、俺が。スガッツに考察された
でも、はい、やっぱりさ、それこそ大島さんとかも、うん、まあ歌丸チルドレンなわけじゃない。
そうなの？
あ、でも自分でも言ってるよ。
あ、そうなの？
うん、もともとあの人は、
あんなバカにして、バカにして聞いてなかったと思ったよ。
いや、あのね、お小遣いが欲しくて、うん、歌丸のラジオの映画表の時にリスナーのメール読むじゃないですか。
うん、
あれでなんか当時は1000円だかもらえたんだって。
へえ。
それをお小遣いにしてたから、僕は歌丸チルドレンで、話し方も影響を受けたみたいなことをラジオで言ってたんだけど。
え？うん。絶対嘘だと思うよ。
いや、でもなんか本当っぽかったよ。
そんなこと言ってなかったよ。まあでもラジオが好きなのは本当だからね。親が、何にもテレビも漫画も見せてくれなかったから。
そう言ってた。うん。
ラジオをこっそり聞くしかなかったって。
うん。いや、だから、ああいうさ、ほら、歌丸さんとかそういう人の、うん、まあ、シルドレン的な人ってさ、
うん、
大島さんはすごい成功し、もちろん成功の、あれだと思うんだけど、うん、めちゃめちゃバカなのに歌丸っぽい話し方するやつ。
あれ面白いじゃん。
たまにいるよね。
それ面白いじゃん。
結構最近そういう YouTuber 探すのも好きで。
うん、ちょっとじゃあ今回紹介してくださいよ。めちゃめちゃバカなのに歌丸っぽい話し方してる YouTuber コーナー作ろうよ。
これほどさようにそういう人いるんですよ。はいはい、まあ、あと Twitter X とかもそうよね。うん、今日は考察していきますみたいなこと言って。
X でもあるんだ、そういうの。
あるある。
うん、
でも、この鋭い考察、みんな分かったみたいな。
歌丸そんなこと言わないだろ。
めっちゃ普通のことこの人言ってる。
はいはい。
いやそういう人をちょっと最近探す。
なるほど。
のにも、まあそれぐらい暇ってことです、僕はね。
まあまあよかったですよ。でもそんな暇だったらさ、ワンピースは読んでないにしろ、うん、僕のヒーローアカデミアはもう全巻読んじゃったんじゃない。全巻だったらさ、ワンピースに比べたらあれ38巻だから、ね、今まだ。まあもうちょっと続くけど。
うん、
いいか続刊だけど、その1日で読み終わるじゃん。
よくぞ聞いてくれましたね。
この前何巻、体育祭まで読んだの？ 4巻まで読んだのね、はい。
6巻まで読みました。
いや、マジでさ。
昨日ね、7、8巻買った。
ちょっと待って、続き気にならないの？子供でも、小学生でももっと早いペースで読むと思うんだけど。
え、なんか、動き？動きがさ、わかんないんだよ。
おじいちゃんみたいな、おじいちゃんみたいなこと言ってるけど、まあでも確かに、日本のスタンダードな漫画よりは、ちょっとね、アメコミ調だから、動き読みづらいっていうのはあるけどね。
なんかデクとさ、ショート、うん、はい、半分この人が戦う時の、勝敗がどうしても意味がわかんなくて、
はい。あ、それは大丈夫。俺もそうだから。僕のヒーローアカデミア読んでて、あれ、
うんう
ん、あれなんでこの攻撃、あれか、あ、攻撃当たったってこと、読み直してもちょっとよくわかんないし。
そう。だから4回ぐらいそこを見返したりとかして、うん。うん、6巻までやっと、 戸賀卑弥呼いつ出てくるの本当に。
まあ、もうちょっと。もうちょっとです。
で、ちょっと昨日さ、だから、7、8巻買った時に、うん、パラパラってめくるじゃないですか。
うん、
全然まだ戸賀卑弥呼が出てくる様子がないんで、
うんうん。読む気を失って、モチベーションがないから遅いんだ。
うん、いや、そんなことはないんだけど。でも、ほんとさ、絵はすっごい上手だよね。
うん。
なんか、うん。うん。あの、すごい好きな絵だな。
一枚絵とか見るとね。
うん、うん。以上です。
だからそう、戸賀卑弥呼はあれだ。あ、でもこれ言うとネタバレになるからやめよう。まあでも、その、他校との交流
みたいな。なんか、あれ、ヴィラン側なんでしょう、
うん、まあ、もちろん、
はい。知らなかったよ、それも。うん、
あ、味方だと思ったんだ。
あ、思ってた味方だと。うん。
え、はい。じゃあ、あれですか、二次創作までは全然手が出てないんだ。
え、どういうこと？
コミケとかに出てる二次創作まではまだ全然行ってないんだ。
てか、そっちには多分俺行かないタイプだと思うんだけど。
そっちに行くタイプでしょ、変態なんだ。
いやいやいや、行かない。
性欲を持て余してる変態なんだから。
僕、多分人生で同人誌で買ったことないですよ。
一番人気のジャンルなんだか知ってますか、僕のヒーローアカデミアの。
あ、わかんないわかんない、
ね。まあでもちょっと予想してみない、それちょっとほら。
え、あいつでしょ、それこそショートと、
うん、
お父さんじゃないの。
の BL ってこと？
そう。
お前決定的にセンスねえな。お前無理だよ。BL のプロになるの諦めな。絶対無理だから。
え、ショートはでも人気でしょ、絶対。
そもそも、普通の人気投票ね。本誌の、ジャンプ本誌のね。
うん、
で、1位なの誰だと思いますか？
え、ショートじゃないの？
主人公は4位ぐらい。
あ、まあまあ、だいたい主人公はそうなる。まあまあ
ね、え、ほんとセンスないな。圧倒的1位。そう。圧倒的1位ですよ。爆豪くんが。
でもなんか、あんまし僕はあの人は魅力を感じない。
不女子が、不女子が。
え、人もあんまりああいうの好きそうじゃなくない？
お前不女子が
繊細で、ナイーブな
人。違うよ。違うよ。頭ツンツンした元気な方が。
あ、そう。
で、あと多分、主人公をいじめてるとかも、いじめてたとかも、そういう。
はいはいはい。
結局、オラついたやつが好きだからな。
うん。お茶子はお茶子。
お茶、ふわふわする人。
そうそうそう、浮かす能力。
あれ、
う
ん、全然存在感ないね。今に至るも。ヒロインのはずだったと思うんだけど。
うん、なんかね、こう、明朗でいい子な、だけな感じするよね。
トガちゃんとは仲良くなります。
あ、トガ卑弥呼とは仲良くなる。そうそうそう。あ、そうなんだ。
いや、その方がどうだってよくて。
はいはい。
何だと思いますか、一番人気の同人誌のジャンル。
え、じゃあ、
昔、だから、そう、日野くんに教えてもらったんだけど、うん、まだ俺たちがコミケ行ってた頃ね。
はい、はい。
2015、6年とか、2016年とかか。
え、じゃあさ、爆豪とデクじゃないの？
いや、ほった、徹底的にセンスないな。いや、いやいや、だからさ、わざわざクイズにしてんだから、
うん、
え、あれですか、わざとボケてんのか。やめてその、よく、俺嫌いなんですよ、クイズ番組とかで。わざと不正解言うの。それ透けて見えるから、そう、透けて見えるから、それ。
はいはいはい。
真面目に真剣にやった方が逆にいいよ。
いやいや、真面目にやってますよ。
いや、もう。いや、正解言うよ。まあ、少なくともその2016年の時の一番人気ね。
はい、
二次創作の。
はい。
爆豪くんのお母さん。
え？
爆豪くんのお母さんのエロ本。
爆豪くんのお母さんって、
うん、
まだ僕出てきてない気がするんだけど。
俺もそれ日野くんに言ったら、いや、もう出てきてますよって。
ほら、ショートのお母さんじゃないの？
違う、爆豪くんのお母さん。普通の人だよ。普通の人。
え、怖なんで？
別に活躍とかしないよ。普通になんか爆豪くんの家の描写とかでちょっと出てくる。
ああ。
だけ。
それの何？
なんかあの、ほら、あの、なんだっけ。スプリガンの次のやつ。アームスか。アームス。
あ、なんか聞いたことある。
あれ、主人公のお母さん普通だと思ったら超強かったとか、あるんだけど、展開が。まさかの展開で。
うん。
それ、ない、ない。普通のお母さん。
え、なんで？わかんねえな。
俺も気持ち悪すぎるでしょって日野くんに言っちゃったからね、その時。
うん。ああ、いや。
まあ、爆豪くんが人気だからっていうのはあるんだろうけど。うん、
え、でも、顔とか全然一致しないよね。この。
こう話してる俺も全く思い出せない。
うん。
ちょっと今調べてみようか。爆豪くんのお母さん。のエロ絵。エロ絵見てみようか。
え、でもやっぱさ、うん、
あ、なんか、あ、でも、あ、割とキャラは立ってるわ。あの、デクのお母さんよりは普通。デクのお母さんって普通じゃん。
デクのお母さん全然普通だもんね。
漫画に出てくる普通の、ドラえもんとかさ、ああいう日常系漫画に出てくるお母さん。
はいはいはいはい。
ワクオクのお母さんはなんか、キャラは立ってるわ。
まあでも。
でも、うん、ちょっと出てくるだけだぜ。
あ、そう。
家庭訪問の回で出てくるんだって。
へ、あ、まだそこまで読んでないかもしれない。
でも多分それだけだと思う。
あ、まあ、うん、まあでも確かにあの人ってなんか全部のキャラ結構書き分けてちゃんと書いてるもんね。
うん、そういうフェティシズムもあるよね。
あるよね、すごい。
多分自分のキャラでオナニーしてるよね。
まあまあ、それそういうもんじゃない。
え？
中学生の頃とか、あの、自分でエロ本書いて自分でオナニーしたりしなかった？
いや、それはもちろんするよ。だけど、うん、それは中学生だからね。プロの作家が、しかも子供たちに見せてるんだよ。小学生とかね、小中学生とかの子供たちは一応メインですよ、一応ね。うん、テラさんがそれ聞いたらどう思うと思う？漫画道のテラさんが。僕はね、漫画も野球も子供も大好きなんだ。だからその3つを合わせた子供野球漫画を描くのが幸せなんだって言ってるテラさんがそれ聞いたらどう思う？バカーって言うでしょ。
そうだね。
藤子不二雄が高岡で全部の締め切りブッチして業界から干されて、僕たちもう漫画をやめようと思いますってさらっと。あん、大して悩んだ感じもなく、僕ね、はいはい、みんなに迷惑かけちゃったし、僕たちも漫画をやめようと思います。バカーでもう、トキワ荘の上のカラスがギャーギャーギャーギャーって、あまりの声で逃げていく。
はい、はい。まあ、わかりました。
やめな。
あんまり漫画の話、はい、広がらなそうなんだけど、
はい、
あ、でもさ、うちのパートナーちゃんが言ってたんだけど、はい、漂流教室に関谷っているじゃん。
はい。
あれのモデルってテラさんって本当？
ね。まあその噂はありますよね。
あ、やっぱそう、ある、噂自体はあるんだ。
梅津和夫が、うん、やっぱりああいう子供に悪影響のある漫画を描くのは良くないって、うん、テラさんが、
うん、
梅津和夫にじゃなくて、少年画報社とかで、なんかその、
小学館かな？
小学館と、いやいやいや、うん、昔の話だから。
あ、え、でも漂流教室は小学館じゃないの？
いや、そうじゃなくて、
うん、
うん、お前ビバントとか見てんだろ、わかるだろ、ビバントとか見てたら、それの、その漂流教室も昔だけど、漂流教室という時系列がさらにその昔の、はいはい、
なるほどね、
うん、まだあんまり売れてなかった頃ですよ、
うんうんうん、
に少年画報社かな、どっかそこら辺の出版社に、
うん
うん、ああいう漫画を載せるのは良くないって、
あ、
テラさんがクレームをつけた。
あ、なるほどね。
という話、噂だけどね。
うん、あ、
意外とテラさんも陰湿なんだなって。本人に言えよって。わかんない。テラさんがどれぐらいの勢いで言ったかはもうわかんないしね。もしかしたら打ち合わせの最中に、ああいうのは僕は好きじゃないなぐらいのテンションだったかもしれないし。
うんうんうん、
でもテラさん意外とめちゃめちゃ暗いからね。
え、だってなんか晩年それこそちょっと精神的なお病気になられたりしてないでしょ？
うん。で、最後なんかみんなで一回集めてホームパーティーやったんだよね。
うん。
で、その時の写真とかはよく出てくるけど。
うん。
トキワ荘の人たち全員集めて一回ホームパーティーやって、でそれが終わった後はもう誰とも会わないってことになり、多分奥さんとも会わずに本当に部屋に引きこもって一人になって、多分事実上餓死みたいな感じで死んだんじゃなかったっけ。
マジか。それ
はね、爆豪君のお母さんの話する、なんか暗くなっちゃったから爆豪君のお母さんの話する。
まあまあ、じゃあそれもラジオ切ったらいいか話。
いやいや、だからそうやってクレームつけたから、
うん、
あの関谷は梅津和夫がめちゃめちゃ怒って、うん、一番嫌いな人間みたいな、
うん、
ことで漂流教室のあの関谷は寺さんをモデルに変えたっていう、
はい、まあでも結果的にそれが本当だったとしたら、
うん、
逆に嫌いすぎて超魅力的なキャラになる、
ね、まあね、もう関谷だもんね。漂流教室って言ったら、
いや、ね、
はい、まあ、他にあんまりキャラ立ってる人間がいないからね。シチュエーションがすごいけど、
まあ、あとまずまずの西さんとかね。
あ、西さん、まあ、うん、でもまあ関谷でしょ。
ね、うん。
用事帰りしたり、どの関谷が好きってなるじゃん。ダーダーって言ってる時の関谷。
そうそう、あの海中にやられた後の用事対抗した関谷バージョンとかね。
か。意外とあの優しい用務員の頃の関谷さんの、
はい、
時が好きっていう人もね。でも
それこそ漂流教室とかは僕結構読めるんで、
はい、
さっき読み返してたんですよ、
はい、
じゃあなんかその時にやっぱしね、子供とあと当時の時代の、
うん、
なんか無自覚なその関谷に対する差別意識みたいな
の
が分かんだよね、
うんうん、
え、なんであの給食のおじさんがそんな風になったのみたいな話の時に、うん、だってあの人私たちにもちゃんと挨拶するわよって言われて、なんかさ、本当ちょっと足りない人に対する扱いみたいな、
まあ、
と子供が言うのよ。
それこそ、
うん、
用務員の おじさんは仮想階級だっていう意識が、
そう。
だってそれで燃えるお兄さんって一回あの、
あ、そうだよね、
回収騒ぎみたいになったもんね。
うん、
あの。なんか王様ゲームみたいな感じで学校 あの先生に何でも命令していいってなった時に、なんか用務員のおじさんになるのだって、
うん、
なんで
ひどいよ、
なんで用務員って言ったんだ
っけ。用務員です今。だからそれと当時はあのそうやって用務員とはもう言わないんですよみたいな感じで、
うんうん、
なんか注意書きが確かあったのは見た気がしたな、
うんうん
うん、いやだからそういうさ、ちょっと無自覚ななんかがさ、ちゃんと挨拶がするのよ、そうだそうだってそれ関谷もね、いつも俺のことバカにしやがってってなるよね。
ちょっと大人の立場になってみると、だんだん関谷に共感してくるように
めちゃめちゃ共感します
よ、なっていきますよね、
うんうん、ね、すいませんちょっとずれましたけれども、はい、
はい、らしいです、寺さんらしいですよ。
わかりました、
はい、噂ですけどね、はい、
うん、
うん、あ、でもお便りも来てますよ。ひき肉さん、はい、女性30代女性、
あ、前もいただいてましたよね、
はい、
はい、ありがとうございます。
こんにちは、ひき肉です。かねてより怖すぎシリーズのファンでして、本日戦慄怪奇ワールド怖すぎの完成披露試写会に行ってまいりました。ありがとうございます。はい、出てるんですよ、私が。
待って、知ってますよ。
はい、あ、知ってんの、うん、吉田会長、見事な大とっぷりでございました。
お、
完成披露試写会に来るほど、そっち方面に濃い人たちが集まっている中で、吉田会長が登場した瞬間、会場がざわつき、ゲロを吐いた瞬間、笑いが生まれ、オートシーンのリプレイで、さらに笑いがこぼれてしまいました。こぼれていました。はい、そして私も笑ってしまいました。あの短い時間で3回も会場をざわつかせていました。私ゲロ吐くんですよ。まあまあ、それもネタバレじゃないよね。絶対ゲロ吐くからね、私はね。
なんとゲロ吐くんですよ。はい。ね、うん。
いや、もう、歌丸さんとしては、歌丸さんがこの秘密は、うん、まあ、あの、吉田ゆきさんがゲロ吐くっていうのは、もうこれ白石浩二映画の中では定番中の定番なので、これはネタバレじゃないと思うので、ゲロ吐きます。ことほどさようにゲロを吐きます。
はい、
ゲロを3回吐きます。
ことごとさようにゲロを吐くわけだが、ね、はい、
ゲロ吐いて、まあこれも言っちゃうけど、うん、ゲロ吐きますよ。
はい。
でも3回吐くんです。3回吐くっていうのはゲロを吐いて、
うん、
で、リプレイですね。もう一回吐きます。
ああ。
あのほら、本当にあった呪いのビデオ形式でしたんですか、うん。ゲロを吐いた横、後ろに、怪現象が映ってるんですよ。目立たない。
うんうんうん、
目立たない怪現象がね。
うんうん。
で、リプレイしないと分かんないじゃん。
うん。
で、リプレイするんだけど、リプレイするたびに俺はゲロを吐いてる。
あ、そういうことね。そうそう。
で、最後ゆっくりスローモーションで、ドゥーンって言って、ドゥーンってなってる、
うん、
スローモーションのリプレイで俺がゆっくりゲロを吐いてる。っていう、う
ん。めちゃめちゃ美味しいじゃん。
それだけで1億点でしょ。歌丸風に言えば。
そうですね。うん、
はい、
うん、いや。いいじゃん、いいじゃん。
一緒に見に行った夫曰く、うん、あの吐きっぷりはゲロが出てくる映画の中でもかなりクオリティが高い。とのことです。まあね、私は散々吐いてますからね。突撃隣の異空間でも吐いてるし、
はい、
あの、ね、怖すぎシリーズ、白目でも吐いてるし、うん、
あ、白目で入ってたね。はい、見た見た、はい、うん。
ちなみにああいったゲロはどんな味がするんでしょうか。ご飯粒っぽいものは本物のご飯粒なのでしょうか。興味があるのでご教示いただけると嬉しいです。もちろん映画自体はとても楽しかったです。それで暑い日が続きますのでお気をつけてと。はい。まあ、これどう、うん、でもドキュメンタリーだからね。本当にゲロ入ってんだけどね。霊障に当たって。
はい、
だけど、もちろん本当にゲロ入ってんだよ。ドキュメンタリーですからね。
うん。うん、
霊障で。
怖すぎはドキュメンタリーですからね。
うん。だけど、一応、でもまあ何を食べたかは別にいいよね、その前に。
うん。うん、
その前に何を食べたか、口に含んだかっていうと、これね、大島くんだったら考察できるかな。俺が入った部屋どこだかわかる。
わかんないよ。
あれ、あの予告編には映ってない。予告編に映ってると思うよ。
あ、本当？
うん。
あ、最初の予告編だけ見た。
あ、もう映ってる。だって俺その部屋でしか出てきてないの。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん。その部屋と関係がある。
もちろん。
ゲロは関係
ある。そう。
なんだろう。
大島くんだったらわかるんだろうな。あれ、アイソさんの部屋でしょ？
あ、そうだった、そうだった、そうだ
った。呪物が、たくさんあって。
うん、うん、うん、うん。
アイソさんの手料理を口に含んでたわけですよ。
あ、そうなんだ。
手料理っていうか、アイソさんが作ったね、なんかヨーグルトと、
うん、
あと、うん、なんか、これ、粘土はヨーグルトで出すんですけど、色はどうしましょうか、みたいな感じ、すごい工夫した。
うんうん、
あの料理人みたいな漫画の料理漫画の主人公みたいな感じで、うん、あの自分家のキッチンでね、
うん、
ちょっと白石監督と相談しながら、
うん
うん、バナナも混ぜてみましたみたいな。
あ、まあ、バナナはゲロ定番だって言うよね、
うん、
小道具ゲロの中
で。あとなんか工夫したの、気持ち悪い工夫。
米じゃない。
うん、まあ米かな、うん、うん、まあ、米粒が入ってるって書いてあるしね。
ああ、
うん、
あれ何、
一応味もちょっと良くしたんでって言われた。いや、まあいいけど別に。そんな、そこまで大女優とかじゃないんだから、そんな気にしないけど、味も良くしたつもりなんでって。
なんかでも、はい、もう昨日やってましたね。
ああ、はいはい、結構入ったみたいね。
あ、そうなんだ、
うん、
そう、なんかね、昨日ね、どうしても映画を見なきゃいけなくて。
え？それ以上に見なきゃいけない映画なんてあるんですか？
いや、違う違う違う。時間がどうしても空いちゃって、
なんか見なきゃ。じゃあもう。
はい。そしたらね、ちょうど怖すぎは時間が合わなかったんだよね。
で、何見たんですか？
いや、結局見なかった。狼の家か、
みんなの、その話、すごい超どうでもいい話、そうなんで、全然その話しなくていいです。大丈夫です。終わりでいいです。
はい。見なかったです。はい。
はい。
はい。ではね、今の人はニティライビです。
はい。
はい。
見てください、怖すぎ。で、あともう一つ、はい、まあ、宣伝じゃないけど、あ、これも30代女性の方ですね。東京の方です、同じく。
はい。
ここ数年、あ、ごめん、アコピーさん。P はアルファベット、アコピーさん。
はい。
ここ数年、ポッドキャスト、書籍、YouTube など中心に楽しませていただいております。メール初めてです。 先日8月12日に駆け込みで北千住丸井で開催されていた都市伝説展に伺いました。
うん、
まあ、当然、菅さんもね、来て、行きましたよね。
え、それね、呪物展とは違うの？
都市伝説展。
あ、
丸井でやってた。
ごめん、どっちも言ってない。
しっかりとした考察、呪物の数々。あ、子供の頃から都市伝説や怪談が大好きな私にはかなり充実の空間で、展示の解説をじっくりと読みながら、最後に、よし、かっこ吉田とね、まあ私がパネル書いた部分は、
うん、あ、なるほど。
かっこ吉田って書いてますので、うん、会長のお名前があると、にやりとしたり、時間を忘れて楽しんでいました。私は一緒に行ってくれる友達が一人もいないので、一人で楽しんでいたのですが、途中隣にいた女子二人が、どこかの怪談イベントの写真を見て、あ、これこれ、吉田、ああ、この人か、ね。あ、これこれ、これ、吉田、吉田。ああ、この人か。めっちゃ友達にいそう。と話しているのを見て、おいおい、吉田会長だろ。会長をつけろよ。と思ったりもしつつ、田中さんや林さんもすごいけど、愛想さんの呪物コレクションが実は最強じゃないか、など新しい発見もありました。
お
物販では、最推し吉田会長のアクスタ、MMR のアクスタ、木更木駅のパスケース、怖がって一緒に来てくれなかった夫へのお土産に血の手形の手拭いを買いました。東海地方に住む妹や京都の友人も行きたがっていたので、ぜひ全国で開催されることを祈っております。個人的には菅さんが都市伝説展に行かれたかどうかも気になります。まだ暑い日が続きますのでご自愛ください。はい。
はい。
はい。
なんか、あれでしたね、ほら。あの、桃とかがあったんでしょ？
桃の、まあ、二代目ですけどね。
あと、
オリジナルじゃない
と、ね、二代目
桃と、うん、エヴァンゲリオンで言ったら、なんかその、初号機じゃないやつね。
うん。あと、なんだっけ、藤、うん、酒女の人とかさ。
はい。あれも、まあ、愛さんが作ったやつね。それこそ怖すぎで出てた。
うん。うん、いや、なんか、惜しかったな、なんか。
あのね、かなり長い期間やってたんで。
そうなんだよね、うん。うん。
まあでも、また今度は横浜かな。
え、もっと近くなっちゃうの？
なっちゃう。行かない理由付けが難しくなるじゃん。
そんなことないですけど。はい。ああ、行きますよ、そしたらね。
まあ全国でやるんじゃない。全国は大げさだけど、地方でもやると思いますよ。
へ、うん、なんかでも本格的だったもんね。ちょっとこうツイッターとかで見た感じ。
まあまあさ、本当の美術館でやってる展示とね、比べたらまあちょっと全然、その、形態が違うんですけど、
うん
うん、博物館とかのね、展示とは、
うんうん、
まあ文化祭みたいな感じでやってますけど。
はい。
はい。
楽しみにしてます。横浜でも楽しみにしてます。ま
あ、文化祭ならではの楽しい感じはあるとは思うんで。うん、
ようこそ横浜へ。
うん。
ね。
まあ見に行ってくださいよ。
わかりました。
はい。まあ一応その動員がたくさんあるかどうかっていうので、
うん。
まあいやらしい話ね。いやらしい話ですけど。
はい。
まあ、いやらしい話。いやらしい話。
え？
何？
ジャッジされる。それで今後、次につながるかどうかって動員にかかってたりもするでしょ？
あ、単純に私へのチケットロイヤリティが。
ああ、それもあるんだ。
1円ぐらい多くなると思うんで。
うん。
数人で1円レベルだと思うけど、でもね、こうやって、このラジオを聞いて、私に100円ぐらい、懐に入る。いやらしい話ね。
はい。
はい。
まあ、みんなね、はい。
はい。
ください。ニティライミです。
はい。どうですか？
え、なんかじゃあこのタイミングで会談します？
はい、はい、あとはね、会談系が結構多いんで、うん、お便り。
あ、本当？
はい、会談タイムいきますか、
うん、あ、じゃあ、僕から言っちゃっていいですか、
ね、はい、あ、お願いします。
あのね、これはですね、まあ、22歳、
うん、
パパ活女子から聞いた話なんですけれども
。っていうことは、菅さんがパパ活してたってこと？
ちげえよ。なんでまあその人と知り合いかっていうのはちょっと察してほしいんですけど。
いや、仕事ってことでしょ、だから。 違うんだ。
ん？いや、まあ、それもちょっとあんまり
言いたくない。仕事って言えばいいじゃん。嘘はつきたくない。
うん、てか、し、うん。で、仕事って言ったら、その中の人で限られちゃうから。
ああ、そかそか、そういうことか。
うん、あ、はい、22歳でパパ活してる、はいはいはい、めっちゃめちゃ可愛い子が、美しい人がいるんですよ。
明日、私は誰かの彼女みたいな。
あ、結構近い。本当に近い。
あの、主人公みたいな。
うん。うん、そうそうそう。で、ね、まあ、その子から聞いた話なんだけど、うん、その子が、その子のパパで一人、うん、あの、九州のお坊さんがいるんですって。
うん、
で、なんか、一回その人が、その九州のお坊さんがこっちに来てるときに、うん、都内に来てるときに、会ったら、うん、そのお坊さんがハマっちゃって、
うんうん、
で、2週間に一遍来るようになったんだって。
ちょっとそれは、ね、修行や仏道に影響がありますよね。
うん。で、まあ、会うのは必ず、都内の、まあ、歌舞伎町のホテル。
はい。
で、まあ、2週間に一遍なんで、月2回じゃないですか。
うん。
で、月2回で、まあ、具体的に金額言っていいと思うんだけど、
うん、
月2回で60万円もらってるんだって。
結構ですね。まあ、地方公演営業の相場だよね。1回30万。ね、私じゃないよ。私じゃなくて、プロの芸人さんとかのね、うんうん、あの、イオンモールとかの営業とか、
うん、
まあ、あと公演、あと、あの、ちゃんとした、うん、あの学者さんだったら、
うん、
講演活動とかはなんか30万が相場らしいけどね。
そうで、そのね、お坊さんは、うん、まあ、60万円を月初めに毎回振り込んでくれて、
うん、あ、じゃあリザーブ今月はっていう感じだね。
で、全然そういう金払いもいいんだって、
うん、
でただ、月に出会うホテルで会う時に何をするかっていうと、うん、うんこをね食べるんだって。
いや、どっちがどっちの、
あ、お坊さんがその女の子がしたものを食べる。
ほう。
たり、まあね、食事中でこれ聞いてる人はいないと思うけれども。
いるわけないだろ。
ね、あの、塗ったりとかするんだってよ。
あ、あの、つるっぱげの頭に。
頭か、あ、それ聞けばよかったね。
でも、そうでしょ
う。うん。で、まあ、そういうプレイをするの。で、うん、もう、歌舞伎町のホテルを結構転々としてるんだって。
まあ、うわ、うんこしやがったってバレてそうだしね。
だから、そう、あれ具体的に出禁になったりとかそういうことはないんだけど、
うん、
やっぱりなんか、なんていうの？自分がそう思われるのが嫌っていう意識が働くみたいで。
まあ、わからないでもないけど。まあ、その子は別にそういう性癖はないわけね。
ない。
お金のためだけにやってるっていう。
そう。
うん。
で、そうなんだけど、
うん、
歌舞伎町のホテルを転々とする前に、うん、週2で転々としてるんだって。
うん、
で、ある時、うん、だからまあ、行くホテルって毎回ほぼ新しいわけですよ。その人たちにとっては。
はいはい、
初めてのホテルなわけ。
はい、
で、ある時、やっぱりそうやってうんちをね、食べたりとか、うん、塗ったりとかしてる最中に、
うん、
あのお坊さんの携帯、スマホが鳴ったんだって。
うん、
で、あ、ちょっと待って。って言って、
うん、
うんこをこうつけたまんま、スマホを取って、電話に出たら、お坊さんがすごいびっくりした声を上げるんだって。
うん、
ああ、そうか、もう行っちゃったか。あ、今ね、ちょっと東京で出張してて、ちょっと待ってほしいんだよね。そしたらどうやら、なんか、誰かが亡くなって、お通夜を欲しいっていう。はいはい
は
い、
でも、檀家さんの中でも関係の深い、人なんだろうね、う
ん、で結構狼狽してるんだって、もう早く戻んなきゃいけないけれども、うん、今うんこしかも勃起すごいしてるし、
うんこ中勃起中だからな、
うん、でそのうんこして勃起したまんま、うん、ご冥福をお祈りしますみたいなことを言ってんだ、うん
うん、
結構いい話風なことを話するんだ、
はいはいはい、
うん、
ご縁があってね、うん、こうして、最後の弔いも任せていただいて、みたいな。
うん。で、じゃあ、まあ、何日かして、ちょっと行き、すぐ行きますんで、
はい、
これからの東京でのね、いろいろこう、研修だったりとか全部キャンセルして、ちゃんと行けますから。 って言って電話を切って。
すべての悪行を20秒ぐらいの間にしてるじゃん。それ1個でもあったら地獄に落ちるような悪行を。
嘘をついてる
し、ね。うんこつけて、勃起して、色、色欲にまみれ、金で女を買い。
うん、で、スマホを切った後に、
はいはい、
その、うんこつけたまんままたこう迫ってきて、うん、うん、何にも気にすることないよって言って、プレイに及ぶんだって。
あ、で、するわけね、本番までうんこつけた。
本番ももちろんするんですよ。
あ、
うん。ちょっと嫌だなって思ってましたけどね。その人が言ってたけど。
はい、
で、ね。で、そしたら、まあ終わった後に、
はい、
まあ当然ついてるわけなんで、
はい、
シャワーを浴びるじゃないですか、
はい。
で、そのお坊さんってすごい汗っかきな人だから、うん、やる前にも毎回シャワーを浴びてるんだって、二、うん、人で。うん。で、じゃあ終わったから今回シャワー浴びようって思ったら、うん、いつまで経っても、お湯が、シャワーの水がお湯にならないんだって。
ああ。はあ。
で、ずーっとならなくて、うん、結局、水を浴びて帰ったっていう、ただそれだけの話なんですけど。
ちゃんと滝に打たれて、もう一回引き締めないとダメだよっていう、仏からの、お釈迦様からの。
うんうん、でもこれさ、それこそあの実話怪談とかの話でよくあるみたいに、うん、僕が今話したからなんかオチっぽく話したけど、
うん、
その子から僕が聞いてるとき結構ガチで怖かったんですよ。本当に水、うん、もうずっとお湯が出ないんです。
まあもちろん体験者が剥がしたらもっと怖くはなると思うよ。だってその時の、恐怖心とか、何これっていう焦りだったり、うんうん、ちょっとパニックってるのとかはだって本当にそれはそうだろうしね、うんこついててもう出なきゃいけないのに、あの水しか出ないってそれね、東南アジア、私インドネシアで会ったよ一回、水しか出ないって、うん、未だに2023年でもあったけど、まあ、ちょっと田舎の方だったからね、
うん、
あったけどね、そんなありえないもんね、都心のホテルで。
でその子はもう所在なさげに、うん、あの排水溝の中にこう吸い込まれてく、
うん、
自分のうんこ
を、だからさ詰まるから、うん、シャワー
見て
シャワーの排水溝じゃ詰まるから
流れていくのをずっと見てました。
いや嘘は絶対そんな、うん、そんなそんなちゃんと綺麗なあのオチというか締めはしてないでしょ。
でもそうなんだって。だから、うん、あそういうことあるんだなと思ってさ。だって、プレイ前にやったときはお湯出てるんだよ。
うん。
うん。
でも、それ、仏罰にしては緩すぎね。水に打たれときなって、ね、ちょっとしっかりしなき、引き締めて、ちょっとお母さんがさ、宿題やってない子供に怒る程度の。
目って感じね。
いや、死んだっていいでしょ、別に。その、クソ坊主。
まさにクソ坊主。
いやだから悪口じゃないよ、クソ坊主。あの、ただ、あの客観的な描写をしただけで。
そういう話を、この前、聞きました、
うん。っていう怪談ね。
はい。
いや、もちろん当人とか女の子の方にしては怖かったと思うよ、そりゃ。
うんうん。
え、なんでって。
うん。
うん。
はい。
はい。
で、僕が今回話せる話はこれ。
フルトテルマ君から来てますね。
あ、ありがとうございます。
今回は私が体験した怖い話を送ります。かっこ残念ながら怪談ではありません。うん、まあでも怖い話だしね。
うん、
だ同じ感じかな、菅さんの今の話と。今年のお盆休みに、M 県 S 市 A 旅行に行きました。2泊3日。で、その S 市から少し離れた T 市にあるホテルに入ったんです。アクセス的には不便だったんだけど、値段が安かったこと、ホテルと同じ敷地にある銭湯を無料で利用できることが決め手となりました。それがまさか異世界への入り口だったことも知らずに。
え、転生？
まあ観光をね、S 市で済ましたとホテルにチェックインして銭湯に行くと、まあ薬草、湯、露天風呂、サウナ、水風呂、ラド温泉と種類が豊富。で、時間が遅かったので貸し切り状態でしたと。で、いろいろお風呂を巡って、最後にもう一回薬草湯入ろうかなと思うと、浴室におじさんが一人いて、 あれってさっきまで無人だったのに。で、突然出てきたんでびっくりしてみると、そのおじさんすぐに脱衣所の方に行ったんですね。ちょっと変なムーブですよね。あれ、今までおじさんぐるぐるぐるぐる回ってる間見なかったのに、いきなり現れたかと思ったら、さささっと脱衣所の方に行ってしまったと。
うん。
まあ、驚きつつも、まあ、残るはラドン温泉のみだと、浴槽のあるガラス張りのコーナーに向かったところ、入り口に張り紙がありました。
はい。
他のお客様の不愉快になる行為はやめてください。
面白いこの話。
僕はこの張り紙を見たとき、あることを思い出しました。それはこのラジオのお便りで、混浴温泉に入ったら変なジジババカップルに囲まれてすごい不愉快だったけど、もう一回同じところ行ったら、まあ、注意書きの張り紙が貼られてあったんで、もう安心した、もう安心だ、あいつらはもう来ないだろう、うん、というメールあったっけ、そんなの。
あったあった、なんか覚えてます、うん、
ということはそういうね、エロい行為、
はいはいはい、
色欲の行為があったのかと。でもここ混浴じゃなくて男湯だぞって、っていうことはまさか、もしかしたらここ発展場なのでは。その後自室に戻り、ネットで検索をしました。私の家がね、あのゲイサポ襲撃事件
あったね、
あった調査を呼びかけた際に、私が会長が言っていた検索ワードを使っていろいろ調べました。
はいはい、
あの掲示板の名前とかね、
うんうん
うん、結果は僕の推理通りでした。その一昔前の掲示板にはつい最近まで更新されており、そこには男の欲望がたくさん書かれていました。まあ、その銭湯を、場所を名指ししてってことだね。
なるほどね。
うん、そういうことだよね。僕は恐怖しました。こう書くと、ゲイに理解のある会長はともかく、ゲストさんあたりが、これは差別だ、国連に垂れ込まなくちゃと言い始めると思うので、ちゃんと説明します。
俺のこと言ってんの？
ゲストさん。多分今にさんしか認めてないんじゃないの？
うん、多分こういう言い方をしたこと一度もないけど、ね。
俺のパート、このラジオの二人目は、ゲストさんあたりが、これは差別だと憤りそうなので、ちゃんと説明します。
うん。
僕はゲイが怖いというわけではありません。僕が感じた恐怖は、赤の他人から性的な目で見られる。赤の他人から性的な目で、見られる、
うん、
というものです。おそらくこの恐怖は性別に関係のないものなのでしょう、うん、めちゃめちゃ 性別にはね、うん、男女とか LGBT にはね、
はいはい、
自意識過剰と言われればそれまでですが、そういう目で品定めされていたかもしれない。そう思うと今でもあの時感じた恐怖が蘇ってきます。出会いが少ないゆえに必要な場なのかもしれませんが、できるだけのんけの人を巻き込まないようもっと気をつけてほしいな、そう思った夜でした。まあでも差別ってそういうところから始まる。
うん、うん、そうだよ。まあね、で、あの、確かになって思う部分もすごいある、
はい、
けどわからんよね。
まあ実際何かされてるわけではないからね。
まあでも確かに、
家に乗り込まれて、家に、ちょっと何ですか何ですか待ってって言ってんのに、いいからいいからつって、家まで乗り込まれたら、初めてちょっと文句つけてもいいじゃないですか。
あの、桃谷二郎に似た男
で、ね。そう。しかも2回目らしいです。
はい。そうね。まあ、でもやっぱそういう場所ってやっぱあるんだね。
あります、あります。まあ、うちの近所にもあったしね、あの前住んでたところの。
はいはい。
うん。それはもっとすごかったよ。まあ、それも愛想さん連れて行ったら、そういえば。
うん。
うん。もう50人ぐらいがずらーっと。
あ、もうそれはもう完全に、じゃあそういう人たちの間で、
うん。
もう有名な。
多分、国際的にも有名な。あの、それで、ツイッターとか検索すると、台湾の人が、ようやく丸々湯行けました。うんとか感激ですとか、あのツイートしてたりしてたから、
うん、まあね、まあ確かにその、うん、ほら一般の人が入って知らないで入ってくる恐れがある場所ではあるから、
うん、そうそう、普通の銭湯だからね、俺の言ってるところも、その、うん、テルマ君が言ってるところもね、
うん、だからそのフルツテルマ君が言ってるように、うん、巻き込まないでほしいっていう気持ちもわからないではない、
うん、
けどね、
多分一応発 典場は、まあ、逆に地方は、もしかしたらマナーが悪くなってるのかもしれないけど、一応都心の発展場、まあ、大阪の方とか福岡の方だけど、うん、まあ、前もラジオで話したけど、まあ、品定めという言葉は悪いけど、まあ、ちょっとこう、うん、ターゲットを見つける、
うん
うん、ターゲットというか、まあ、相手を見つけるための場で、うん、そこで何かする場ではないんだけどね。
なるほどね。
でその後ウォンテッドという掲示板とかで、あの時何月何日の、あの何時に、〇〇湯で私の目があったあのこういう、髪型でこういう顔に、なんか永瀬智也に似ている人、
うん、
よかったらちょっと連絡先交換しませんかとか、
そんな感じなんだ、
うん、なので、まあでもね、まあやっぱりその〇〇湯でも確かにいかがわしい行為を行われていることが皆無じゃないからめちゃめちゃ怒ってたりもしたけどね、
うん、なるほどね、うん、
その渋谷区では LGBTQ 条例が、施行されましたが、そういったことは重々当館でも承知しておりますが、ただた、他のお客様の迷惑になる行為はそれとはまた別問題ですみたいな、結構あの、うん、長い怒りのにじんだ文章が張り紙されてましたけどね。
ああ、まあね、
うん、それはダメだよ、ね、やっぱり、ね、それはね、うん、それこそ本番行為とか、
いや、それはダメですよ、
うん、下手したらうんこプリプリとかね。まあそれが許す。
いや、嫌だよ
銭湯で。だっておしっこするじゃん、おしっこはするじゃん、だってみんな
銭
湯でね。
それさ、
はい、あ、いやいや、湯船じゃないよね、湯船ではない洗い場でね、おしっこはするじゃん。じゃあおしっことうんこどう違いますかって、これは LGBTQ とはまた別の話だよね、
うん。
おしっこはするじゃん。
しねえよ。
いや、かからないようにするよ、他の人に。なるべく他の人にかからないようにはするよ。
それさ、会長がそう言ってたから、はいはい、一回ここだけなんだし、
はい、
うちの洗い場で、
洗い場、試し、洗い場のキッチン、
うん、
キッチン、
違う、うちのお風呂場ね、お風呂場で、はい、試そうとしたことあったけど、
うん、
やっぱ人間の尊厳としてできないんですよ。いやいやいや、あ、人間ってやっぱし、あの決まった場所じゃないとおしっこってできないんだな。
で、その時なんでタチションとかはどうなるんじゃ。
タチションなんかしないですよ。
ちょっと待って、ちょっと待って、だから差別するつもりはないんだけど、なんか我こそがスタンダードで他の人が非人間っていうのおかしくない？逆だよ、お前だよ、非人間は。
タッションって、まあ、小学校の時とかはね。
いやいや、タッションが、だって、本来のあるべき姿なわけじゃん。
いや、まあ、
大きなこと言えばね。え、じゃあ、あ、ごめん。原始人も、ちゃんとトイレ、水洗便所を建築して、マンモス狩りに行った時、おしっこしたくてもしなくて、トイレに行ってするようにしてたんだ。それが人類のあるべき姿だったんだ。
まあ、じゃあ現代文明に毒されてしまってますけれども、
まあ、だ大丈夫だよ、一回すればもう大丈夫、もうできる
ようになるから、ね、それはわかる、なんか一回すればもうその、
うん、あ、逆にもうしないと気持ち悪くなるから、
うん、うん、それはねわかる。あの僕ね、ヨドバシカメラの地下6階にいつも車を止めてるんですけど、うん、
はい、
そこであのトイレ行くように必ず決めてるんですよ。
はい。
したら行きたくなくても催すようになってきたもんね。
うん。っていう習慣もあるし、あと、うん、本当にあるべき姿を考えてください。だってあったかいシャワー浴びて全身が弛緩するんですよ。
はい。
その時におしっこするっていうのがもうなんか悪いこと言ってるけど逆でしょ。あるべき姿でしょ。それが。
それでもさ、
生物として。
自宅でもやってます。
もうもちろん。え、どういうこと？逆に自宅じゃないところで人ん家でやるべきだと思ってんの？
え、人ん家でやられたらもっと嫌だけど、うん、自宅で、でも奥さん嫌がらない？
もうあまりにも当たり前すぎてちゃんと言ってないからわかんない。
うち多分そんなのしたら離婚されますよ。うん、
ほう、
うん、うちはあれですもん、 ね、ちょっと汚い話、そのさっきのさ、うん、あのお坊さんの話つながりでさ、うん、大きい方するときも、うん、必ず終わった後は、うん、20分間あの玄関を開けないといけないって決まりが
ある。玄関？トイレの戸っていうことじゃなくて玄関？
玄関も。
え、あ、外の空気を入れるってこと？
そうそうそう。
トイレの戸を開けて玄関まで開けて、
そう。
で、近所、そういう家の作りによらない？それでも。玄関開けても意味ない場所にトイレある場合。
うちはまあ、あの、玄関開けたら、すぐ、玄関開けたら2分で
トイレだから、はい。
はい。だから、うん、そうなんですけど、そういう決まりがあるぐらい結構潔癖なんで、
うん。
うん、できないですね、やっぱね、そのシャワーで、おしっこはね。
変わってんな
このくだり何回ね。
いや、だからまあ、うんこぐらいは許してあげてもいいのかね。銭湯で。
絶対ダメ。
絶対ダメですか。湯船、はい、湯船の中でうんこするのは、
うん、いやだから、
うん、
それさ不特定多数の人がいるって、うん、さっきのうんこの話もそうだけど、
うん、
何されてるか分かんないから怖いっていうのはある、
ね、特にラブホテルとかはね。だから、うん、銭湯は実際その場にいるわけじゃん、みんなが、うん、まあ、それでもセックスしたりするやついいんだけど、
うん、
まあ、それはさすがに極端な例として、
ね、
だからまあ一応なんか自警団じゃないけど、まあ規範意識は働くわけじゃん、
うんうん、
でラブホテルって不特定多数が入れ替わり立ち替わり、利用するセミオフィシャルな場にもかかわらずいるときは超絶プライベートなわけじゃん。
そういうことですね。
そのいる瞬間いる時間に関しては、うんうん、それがちょっとアンバランスすぎるよね。
本当そうなの。
しかもその欲望を発揮出す場所だしさ、
うんうん、ね。
でトイレって多分そんなに、ま、社会生活を営んでる延長線上でトイレ入るから、公衆便所とか駅のトイレってさすがに、まあさ深夜にヤンキーが落書きすることとかね、これ やりまんの電話番号090何十何とか書いて
る
とか、
あるよ、
でも最近見ないけどねあれ最近見ないね。最近それ更新されてるの見たことないけどね。でトイレも昔より全然綺麗になったじゃん。
なった、
うん、だからそこであんまりちゃんとした規範意識を持ったままトイレするじゃん、
うん、
トイレいくらプライベートな空間だとしても、うん、でもラブホテルってその規範を一回外してもいい場みたいな感じになっちゃってるじゃん。
なんかそんな感じしますよね。
うん、だからそういうことしてんだろうな、うんこを塗りつけたり。
いやそうよ、だから
だってあのベッドにビニールシートとか貼ってあるんでしょ、
ね、え、そうなんだ。
うん、俺ねごめん、生まれてから一度もラブホテル行ったことないから、今すごい偉そうに上から目線で喋ってたけど僕ちん生まれてから一度もラブホテル行ったことないから、実際どうか分かんないの。
その前にさ、はい、フルトテレバ君のメールはもう終わり？
はい。
あ、じゃあね、今のは、面白かったんで、サンティライミなんですけれども、はい、ちょっとラブホに関わる話で、
はい。
まあ、YouTuber 批評していい？
今週の YouTuber 批評、
はい、はい。ですね、最近ちょっと、もう、それが、その人しか見てないぐらいのチャンネル、
ほう。
チャンネルというか人がいて、うん、相内愛羅さんという人がいるんですよ。
相内愛羅、本名ですか？うん、
違います。
あ、
浜崎あゆみの生まれ変わりなんです、その人は。
へぇ、浜崎あゆみって死んだんだ。それは、田中邦衛より意外でしたけど。
うん、相内愛羅さんって歌舞伎町で有名なホームレスの方なんですよ。
はぁ、あ。
で、うんうん、まあ、格好とかがとにかく奇抜なのね。
まあ、今見てますけど、はぁ、あ、はぁはぁ、あ、うん。
で、この人、うん、しかも今、ホームレス状態なんだけど、うん、今ね、妊婦さんなんですよ。
はいはいはい。
で、9月の、まあ、20とか10月ぐらいに生まれるって言われてるのかな？
うん。
うん。で、まあ、その人が、要は、 結構さ、いろんな YouTube の人が、ちょっと密着というか、
そうね、だから IH アイラさん自身がチャンネル持ってるわけではなくて、
わけではないです。
はい。このよしてんとか、うん、ブーチャンネル、ともれともれとか。
そう、あの、ブーチャンネルさんが一番多分、ちゃんと、はい、はいはい、追ってるんで、もう、
はい、
見てるんだけどさ、うん、基本的にやっぱりその人、多分、相内さんって、うん、雪吊りの人をちょっとあれして、
うん、
ラブホに泊まって、先に男だけ帰らして、ずっといたりとかするんですよ。で、その状態の、で、大概そのブーチャンネルさんとか呼ばれるときは、
うん、
ホテルの延長代が払えなくなったから払ってくれみたいな感じで呼ばれるんですけど。
なるほどね。
うん。で、ラブホに入る、その、相内さんがいる部屋に入ると、
うん、
まあ、ね、一日ぐらいしかいないはずなのに、
うん、
めっちゃめちゃ汚くなってるんですよ。
ほう。え、だって物、あすか、物を持って移動してるか。
物も死ぬほど持ってるし、
うん、
なんかって100均とかで買うのかな、いろいろそういうの。
はいはい。
つけまとかそういうのとか。
はいはい。
だ、あと多分、その、はっきりそのブーチャンネル内では言わないけど、どう見ても、行為の後のゴムみたいなのが落ちてたりとか。
うん。第三者呼ぶんだったら、ゴミ箱に捨ててっけよ、とは思うけどね。
うん。だけど多分そういうことがもうできない人なんですよ。
そうですね。
はっきりは言わないけど、まあ結構やばい人なんですよ。
はい、うん。まあだって、まああと汚した方が自分の巣、巣、うん、感が出るから落ち着くっていうのは、
そうそうそう。
ありますよね。
それを見ててさ、
うん、
本当に、まあ、アイシさん自身は、まあ、かなりこう、ブーチャンネルとかで見ると見応えがあるんだけど、うん、あ、絶対ラブホってこういう後に行く可能性ってあるわけじゃん、そういう人が使った後とか。
でも、菅田さんは私より、まあ、ちょっと、病的な潔癖ですけど、でもラブホテルを利用しなくちゃいけない仕事柄じゃないですか。
いや、僕はそんなないです。
あ、ないんですか。でもまあ、あのホテル行ったことはあるんでしょ。
うん、だすごい昔にそれこそ、はい、撮影で使ったりとか、
はい、
あるけど、ただ基本的に照明が難しいじゃないですか。
うん、そうそう、ラブホテルはね、窓もないしね。あ、窓がないのは、でも照明的にはありがたいのか。あれ、どっちだ、
そう、ね、基本的にはちょっと照明が僕好みの照明になりづらかったり
する、シーリングライトとか調節しづらい。
しづらいし、
うん、
うん、なんかね、そうだからあんま使いたくなくて使ってないんですけれども、うん、うん、だけどそうね、あんまだから行きたくないかもしれない。だからその相内さんの見てて余計に行きたくないなと思ってさ、うん、
俺、ちょっと閉所恐怖症なところあるんですけど、
はい、
そういう人ってやっぱりラブホ行かない方がいいんですかね。
え、なんで？
だって窓ないんでしょ。
窓はあるとこはありますよ。
大人、すごい大人に見えた今。あるとこあるよ窓。うん。で、
まあ、その監獄ではないから。
熟練の熟達のなんか老練な冒険者みたいな。うん、あの洞窟窓はあるとこはあるよ。洞窟が全部窓ないわけじゃないよ。
うんうん、あれは本当さ、いろんな人が使う、特にやっぱ歌舞伎町なんかは、
うん、
わけわかんない人が使うことってあるんだろうな。
まあホームレスさんとかね、トー横キッズみたいなのとかね、
トー横キッズもそうでしょ、
反射的な人とかね、
とかさ、うん、
うん、
なんか山梨にいた時に、
はい、
水道屋さんのお客さんがいたんだけど、
うん、
配管の工事をすると、ラブホの配管は、基本的に注射器が何本か出てくるって話を。
まあ、そうだよな。
出て。
まあ、どこで打つかって言ったらさ、ラブホが一番、俺もそう思うわ。じゃあ、どこで打っとくかな、うん、バレたらまずいしなって。まあ、ラブホだよな、まずパッと思いつくのは。
まあ、だよね。
うん、自宅だと、まあね、その足がつくの嫌だし。
うん、っていうのを今思い出しましたけれども、うん、だからちょっとさ、そういう目で見ると面白い世界だよね、その、
うん、
パブリックな場でありながら子じゃないですか、なんかこの、
そうそう、超絶子だからね、子の極限みたいなところだからね、
うん、そうそう、うん、だからそれは確かにね、面白いかもしれないよね、うんうん、以上です。
後ろのドアがゆっくり開いたり、
え、俺の？
そう、怖いんだけど。
めっちゃ怖い。
怖、何？
パートナーちゃんはまだ寝てますよ、今。
ゆっくり開いてる。
めっちゃ怖いんだけど、やめて。
あ、まあいいわけね、別に。いやいや、だからその、なんか用事があるのかなと思ったんですけど。
あ、大丈夫だと思います。はい。はい、